奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、
まほろば再発見。
この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は10日に本放送、14日に再放送します。また番組に関連する企画として奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良まほろばソムリエをご紹介します。1月から3月までの担当は奈良まほろばソムリエの会の西恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは奈良を親しむ豆知識です。今回のテーマは何でしょうか？
今回は疫病封じのお祭りについてお話をしたいと思います。この疫病封じのお祭りは4月に行われます。お祭りの名前は花しずめの祭りと呼ばれます。どうして4月に行われるかというと、4月になるともう桜の花もね、満開になって散り始めます、うん、春の花が散るときに疫病の神様も一緒に飛び散って疫病を撒き散らすと考えられてたんですね、うん、これを鎮めるために花しずめの祭りを行うということです。県内のね、代表的なものをご紹介したいと思います、はい、大神神社の花しずめの祭り、4月18日に行われます。ここの神様、大物主の神様は日本最古の疫病封じの神様なんですね。第10代の崇神天皇という、西暦でいうと200年代ぐらいのね、天皇の時代に国内に疫病が蔓延して国の人たちの半分以上が亡くなったと書かれてるんです。天皇はそんないい薬もない時代でしたし、うん、もうどうしていいかわからなくて、そんな時に天皇の夢の中に大物主の神様が現れるんです、うん、この疫病は私をちゃんと祀れば収まるんだっていうふうなことを言ってきたんですね。崇神天皇は目覚めるとすぐにその言われた通りの方法できちんと大物主を祀りました。すると疫病は立ちどころに収まって国内は静まったと書かれてるんです。だから大物主さん、すごい霊力があるんです。これがまあ大宮神社にしっかりと神様を祀った大宮神社の始まりでもあるんですね。でこの大物主はここから日本最古の疫病封じの神様だと。ただこの話をよく考えてみると、大物主の神様はしっかりお祭りしないと怖い神様だということなんです。
そうですね、
はい、しっかりお祭りしたから逆に私たちの味方になってくださるというね、怖い怖い神様ほど霊言が新たかだということですね。
そうですね、
はい、こちらのお祭りなんですけども、2カ所でするというのが特徴なんですね、
はい、
大宮神社の本社と、それから西神社って言って、大宮神社のあの北か回り込むとね、三輪山に登れるところがあって、そこに西神社っていう拙者があるんです、はい、そこと2カ所でこのお祭りを行うんです、はい、どうして2カ所で行うかというと、はい、大物主の神様にはあの2つの側面がありまして、優しい側面と荒々しい側面があって、はい、優しいにぎみ玉の方は本社にお祭りされていて、荒々しい荒み玉が西神社にお祭りされてるんですね。なので両方できちんとお祭りしないといけないということなんですね。むしろこの西神社の方のこの荒ぶる魂ですよね、うん、こちらの方こそしっかりお祭りしないと逆に怖いということで ね、霊力が高いんです、うん、だから昔からこちらの方は鎮めの宮とか花鎮めの社っていうふうに呼ばれてまして、西神社は病気平癒の神様としてもね、拙者の中で有名なんですね。で 西神社の後ろにあの井戸があって、薬水っていうのが湧いてて、ここで万病に効くと言われるこのお水をいただくこともできるので、まあ、飲まれた方もいらっしゃると思うんですけれどもね、その2箇所でしっかり行います。派手ではないんですけれどもね、神事中心の本来のお祭りの形式で残っているということで、この時特殊神仙といってね、神様へのお供え物にあの薬草をお供えするというのも特徴なんですね。ユリネとかね、あの忍刀、これスイカズラなんですけど、そういうものをお供えします、うん、でしかもそれ三輪山で取れたものなんですね。でこの当日は忍刀、スイカズラと西神社のお水ですね、この薬水とで作ったお酒、忍刀酒っていうのが授与されるんです。この時に限って。
この時に限ってなんですけど、じゃあ売ってたりするわけじゃないってことですね。
いつもはないんです。この時から期間限定ですね。この忍刀が入ってる飴も、お酒ダメな人は忍刀飴っていうのも授与されますね。なくなったらそれで終わりなんですけどね。もし行かれたら、私両方ともいただきに行きました。
もらえるってことです。お供えさせてもらってってことですね。
はい、そういうことです。はあ、ご利益ありそうなのでね。
すごいありそう。
ぜひあの気になる方はね、行ってみてください。
はあ、4月
18日ですね。はい、はい、もう一箇所は春日大社の拙者の水屋神社っていうところで行われる花しずめの祭りですね。こちらは4月5日です。こちらとあの大宮神社の大きな違いは、ご祭神がね、こっちはスサノオノミコトなんです。神様違うんですね。で大物主さんは日本最後の疫病封じの神様なんですが、はい、スサノオノミコトも疫病封じとしては霊源あらたかだと言われている神様なんです。はい、実はこのスサノオノミコトっていう名前は明治以降にこの神様の名前として付けられた名前で、はい、江戸時代までは御頭天皇という名前だったんですよ。
そうですね、はい
はい、で御頭天皇という名前で平安時代から江戸時代まで長らくね、疫病封じの神様として霊源あらたかだと言われてたんですけど、明治のあの神仏分離令の時に神社の中でね、仏教色のあるものを全部取り除かないといけないということになって、はいはい、御頭天皇というのはちょっと神仏集合的な仏教も混じってるんじゃないかと、うん、昔からスサノオと御頭天皇は一緒だという考え方があったので、うんうん、明治以降はスサノオの御事っていう名前にね、全部、はい、変わったんです。御頭天皇という名前は消されたんです ね。田原元にもね、御頭天皇社いっぱいあったんです。
はい、祇園
さん、そうですね、津島神社、はい、川西とか三宅町にも八坂神社とかね、木月神社とか菅神社とか、みんなそうなんですね。うん、元は御頭天皇社だったんですね。はい、京都の祇園さんもそうでしたね。はい、八坂神社もそうだったんですけど、はい、今やあのスサノオノミコトですね。このスサノオノミコトもやっぱり御頭天皇もそうなんですけど、すごく荒々しい神様で、うん、きちんとお祭りしないと怖いんですけれども、きちんとお祭りしたらものすごいご利益があるということで、疫病封じの神様としてね、信仰を集めている神様です。水屋神社での花しずめの祭りの特徴は、神事の後でね、芸能が奉納されるんですが、ネギ座狂言というね、狂言が奉納されるというのが特徴です。ネギ座っていうようにね、春日大社の神職さんが狂言を演じられるんですね。他にはない。
そうですね、狂言師じゃないです
じゃないんですけれども、意外とこれ歴史古くて、あの室町時代中世ぐらいから春日大社の神職さんって能とか狂言を普段から練習していてはって、水屋能っていう風にね、水屋神社のお祭りの時に奉納するっていうのを続けてこられてたんですね。うん、これも神仏分離令の時から廃れてしまったんですけど、昭和の半ばぐらいからね、復興されたもので、今また狂言が奉納されているということですね。奈良県内にはこの花しずめの祭りというのがやはり一番古い、神事中心のね、古い形態のものが残っているということです。
4月5日と18日でしたのでね、はい、行ってみたいと思います。ここまで奈良を親しむ豆知識、今回は疫病封じについてご紹介しました。奈良検定2級合格ワンポイント。こちらのコーナーも西さん、よろしくお願いします。
先ほどのお話にちなんで、病気併用に関わる問題を取り上げたいと思います。はい、 薬師寺は天武天皇が皇后の病気平癒を願って創建したが、その皇后とは後の誰でしょうか。あ、元明天皇。い、持統天皇。う、孝憲天皇。皆さん女帝です。はい、元皇后という問題ですのでね。
全然わかんない。いいでお願いします。
正しいですね。正解、大正解ですね。持統天皇は皇后の時に宇野のさららの姫巫女というお名前でした。天武天皇が皇后のために創建しようとしたんですけど、天武天皇の方が皇后よりも先に亡くなってしまわれるんですね。持統天皇がその意思を引き継いで藤原京で薬師寺の造営を続け、そして完成するんですけれども、やがて都が平城京に移って、薬師寺さんもね一緒に引っ越してきはって、あの薬師寺は西の京にある、はい、ということなんですね、
はい、
ご本尊は薬師如来ということで、はい、薬師如来をご本尊さんにしているお寺っていうのは、あの誰かが誰かの病気平癒を願って創建したものっていうのが多いですね。
持統天皇が一番有名だなと思ったんです。
そうですね、はい、はい。あとのお二人は奈良時代の天皇ですね。新薬師寺は誰が誰の病気平癒を祈って建立したのか。今度は新薬師寺ですね。あ、聖武天皇が光明皇后のために。い、光明皇后が聖武天皇のために。う、聖武天皇が安倍内親王、後の孝憲天皇、娘さんですね、のために。
あ、
残念でした。今度はね、いいのね、光明皇后が天皇のためにでした。で、ね、この新薬師寺というお寺は今ちっちゃなお堂しかないんですけれども、でもね、もともとはすごい壮大な伽藍だったんですね。あの奈良教育大学 の敷地からね、金堂跡が出てきたんですけども、幅だけでも、金堂の幅だけでも60メートルもあるんですよ。ものすごい壮大な伽藍だったということが分かってます。この新薬師寺の新っていうのをね、薬師寺のニューバージョンっていうふうに思ってる方がたまにいらっしゃるんですけど、はいはいはい、あの薬師寺さんとは全然関係なくって、この新は霊言新たかの新たかっていう意味なんです。
はあ、私新だと思ってましたね、は
い、そういう方結構多いんですね、はい、あのしっかりここでねご説明しておきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。以上、奈良検定2級合格ワンポイントでした。いかがでしたでしょうか。次回の番組は4月14日火曜日と18日土曜日にお送りします。またこの番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。